ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。2月22日に米国で行われた日米首脳会談において、安倍総理より国連安保理決議を通じて国際社会が明確なメッセージを発するべきであり、安保理が新たな決議を採択し、制裁の追加・強化を実施することが重要であると述べました。また拉致問題について、自分の政権のうちに完全に解決するとの決意を表明し、これまでの米国の理解と支持に感謝を述べました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今日は拉致被害者松木薫さんにちなんだ曲、薫の約束をご紹介します。この楽曲は平成20年4月、拉致被害者松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんの依頼により、ミュージックボランティアの浦田剛さんによって作詞作曲されたものです。まずはこの楽曲を作るにあたっての浦田剛さんの思いをご紹介し、浦田剛さんによる歌をお送りします。作るにあたり、何か薫さんの特別な情報はないものかと斉藤さんに、何でもいいですから、薫さんとはどういう方だったのか、詩になってなくてもいいですから、紙に書いたものをくださいとお願いしましたら、お母さんの立場になって575の見事な歌をたくさんくださいました。その最後に、ところてん食べる笑顔がいつ見れるとあったのでした。今時ところてんかと思い、とても時代の経過、時が止まっている松木様家族の皆様の凍りついたとでも言いますか、雰囲気がとても感じられました。そして母の立場で書かれたものを見ながら、薫さんの立場になればどうなるのかなと次に考え、自然のうちに2番目の歌詞、お母さん手紙も出さずに僕を許してくださいという言葉が浮かんできました。この曲はそこから入っていきました。そして次々と歌詞とメロディーが私の心の中から突然に、まるでイングマル・ベルイマンの名作、処女の泉の泉のごとく湧き出てきました。
Thank you. お母さん、叶うものなら、お母さん、一目だけでも会いたい。お母さん、あれからずいぶんと、お母さん、季節は巡り過ぎた。生きているうちにいつの日か日本へ帰り、あなたの胸に飛び込んで、思い切り泣きたい。お母さん、もう一度食べたい。ちょっぴり酸っぱいところで、お母さん、手紙も出さずに、お母さん、僕を許してください。お母さん、冷たい冬が、お母さん、体を大切に。春はまだ遠い最果ての、ここは北の国。誰かこの僕を連れ出して、早く会いたい。お母さん、それまで元気で、薫は必ず帰りまーす。
今日は浦田剛さんによる薫の約束をお送りしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月4日、パククネ新大統領の就任演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月25日に韓国ではパククネ大統領が誕生をいたしました。その日に行われた就任演説で、パククネ大統領は南北関係に触れたわけでありますが、そこでもちろんまず真っ先に北朝鮮が核放棄に向かうことへの期待を表明いたしました。 まあ、これは当然であったと言っていいと思います。まあ、しかし北朝鮮に核放棄を求めるその表現、言い回しというものはかなり慎重であったというところが特徴であったかと思います。朴槿惠大統領は北朝鮮は一日も早く核を手放して平和と共同発展の道に出てくることを願いますと、そのように述べました。また北朝鮮が国際社会の責任ある一員として共に発展していくことを期待しますと述べたわけであります。このように朴槿惠大統領は北朝鮮に核放棄を強要するということをせずにですね、まあ、むしろ自らがそれを願うという表現をしたわけであります。まあ、さらに北朝鮮に対して解放改革を求めるのではなくて国際社会の責任ある一員として共に発展していくことを期待しますと、まあ、呼びかけました。まあ、これは朴槿惠政権が前のニョンバク政権とは異なって非核化と解放を南北関係進展の前提条件とはしていないということを非常に強く示唆したわけでありますが、まあ、実際朴槿惠大統領は続けて現在我々が非常にその安保状況としては厳しい安保状況にあるわけだけれども、そこだけにとどまることはできないと、自分はその朝鮮半島信頼プロセスを通じて幸福な統一時代の基盤を作ろうと思っていると、まあ、そういうことも述べたわけであります。このような朴槿惠大統領の発言を見ますと、まず北朝鮮に核を手放すということはもちろん求めてはいますが、それを朝鮮半島信頼プロセス構築の前提条件とはしていないというところが注目されるかと思います。前の政権、イ・ミョンバク政権は政権の発足時からまずは北朝鮮の非核化、その非核化が達成された後の南北関係の進展という、そういう政策を取っておりました。まあ、実際2008年のニョンバク大統領の就任演説では、まあ、彼は非核解放三前という構想を提示いたしました。まあ、これは北朝鮮が非核化をし解放するんであれば、まあ、北朝鮮の国民人民のですね、一人当たりの GDP、 一人当たりの国民所得を3000ドルまで引き上げることに、まあ、韓国は積極的に協力するという、そういう構想でありましたが、まあ、これは非核化を前提とするというものでありました。まあ、実際ミョンバク政権は5年間この非核化を前提条件とするという政策を貫いたわけであります。しかし新しい朴槿惠政権は非核化を前提条件とはしないと、まあ、非核化と南北関係の進展というものを、まあ、同時に追求していくという、まあ、そういう姿勢を示していると言ってよろしいかと思います。まあ、しかしそれによって南北対話が開始される可能性というのは前に比べて大きくなったと言っていいと思いますが、大きく南北関係が変化する、あるいは韓国から大規模な対北朝鮮支援というものが実施されるためにはやはり非核化というものが必要となると、まあ、これは間違いありません。朴槿惠政権は非核化を全体条件にはしないという立場を取ってはいても非核化を強く望んでいることも確かであります。したがって今後北朝鮮は朴槿惠政権との対話交渉というのはおそらく可能になるとは思いますが、しかしその中で必ず非核化に向けた歩みを進めるということが絶対に必要となると、それを行わない限り韓国から支援援助協力というものを得ることはできないと言ってよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回は、このコンサートのプログラムのうち、合唱団、ハモル会からのメッセージ、そして演奏曲、何さ歩めば、行こう再びをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。横田めぐみさん、日本にいればお友達と同じように恋もしたでしょう。失恋もしたでしょう。今はどんな生活をしているのでしょうか。赤ちゃんだった息子さんと引き離されてしまった八重子さん。今、どんな思いでいるのでしょうか。突然人生を狂わされてしまった方々を、どうか一日でも早く家族のもとへ。祈りを込めて歌わせていただきます。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ、情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。 また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。